それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の箇所はヘブル人への手紙12章の22節から29節。ヘブル人への手紙12章の22節から29節までです。それではお読みいたします。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大集会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判官である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アーメン。それでは、霊的現住所、キリストの中という題目で、国村牧師よりメッセージを通して御言葉を取り継いでいただきます。
先週は木更津から、また名古屋からお見舞いに多くの方々が来てくださいました。で、名古屋からは伊勢先生ともう一人の牧師が来られました。その牧師というのは、私たちが名古屋で、教会の開拓を始めたばかりの時に、お母さんに当時連れられてきた子供がやがて成長して、今は主のしもべ、牧師にまでなりました。本当に感謝だと思います。で、伊沢先生とその時に久しぶりにお話ししましたけれども、こういうことを話しました。以前私たちが福音派の教会に名古屋で仕えていた時に、妻は私の語るこのメッセージが福音ではないと、正確な福音ではないので、正確な福音を伝えてくれるそのような人を使わせてくださいと、そのように祈っていたそうです。その妻の祈りに神様が答えてくださって、出会わせてくださったのが伊勢先生だった。伊勢先生がイエス様はキリスト、すべての問題の解決者ですという、この正確な福音を伝えてくださったことによって、私たちは本当に幸せになりましたと、その感謝の証しをしました。以前は牧師として、いろんな野望とか動機というものがありましたけれども、本当に福音を知った時に、もうそういうようなものというものは価値がないということに目が開かれました。で、目が開かれたのはそのようなことだけではなく、霊的な世界、目に見えない世界に目が開かれるようになりました。これがタラパンメッセージだと思います。で、その当時28年ぐらい前ですけれども、その当時もタラパン伝道運動は韓国の教会では異端だという、そのようなレッテルが貼られていたようです。で、本当に異端なのか入ってみると、イエス様がキリスト、これは聖書の中心の中の中心ですから、すべての問題が完了した、十字架の上で私たちの抱えているすべての問題が終わったという方が福音には力があり、私たちが抱えている問題はまだ完了していないとすれば、本当に福音には力がないということですから、やはりすべての問題が完了したと福音に結論を出す方が正確な福音だと そのように悟りました。それで福音派の教会は当然聖書は誤りのない神の言葉と、そのように創世記から黙示録まで信じていますから、私も信じていました。ところが信じているということとその霊的な世界が見えるということは少し違っていたようです。天国があるということを信じていますけれども、その天国が見えるということはまた少し違うようです。ですからこの御言葉を通して心の目が開かれて霊的な世界が見えるようになると、私はどこにいるのかという、この私の現住所が見えてくるようになります。それはキリストの中にいるということです。まず第一番目に、あなたはどこにいるのかと、これがエデンの園で神様がアダムとエバに語りかけた言葉でした。その時にこの二人はどこにいたのでしょうか。神様と結ばれた契約の外にいました。それが創世記の3章の9節です。神様が与えられた契約はエデンの園にある善悪の知識の木の実を取って食べるならば必ず死ぬということでした。悪魔に惑わされて最初の人間アダムとエバがこの契約を破ってしまいました。その瞬間に罪と死の支配がこの二人に臨みました。で、二人だけに臨めば私たちには何の関係もないことですけれども、しかし皆さんも私も罪と死の原理の中でこの世の中に生まれてきました。必ず死ななければなりません。この契約の外にいるということは、悪魔が二人を支配したというだけではなく、二人の子孫、アダムとエバの子孫として生まれてきた全人類を支配しているということです。今もこの全世界は悪いものの支配下に置かれています。悪いものというのは悪い人間の支配下に置かれているのではなくて、悪魔という死の力を持つものに支配されているということです。そしてそれは、すべての人間が偶像の中にいるということです。第一ヨハネの2章の15節。で、偶像の中にいるということはどういう意味でしょうか。神様から離れた人間は神様が分かりませんから、神様が作られたこの世と世の中にあるものを愛するようになりました。本来の人間は神様を愛するように、そのように創造されました。しかしその神様が分からないために肉の目が開いて、この世界にあるすべてのものが人間にとって偶像となってしまいました。一人一人によってその人が愛するものというのは違いますけれども、自分がこれが一番価値があると、これが私の宝だと思うものがその人の偶像です。宗教が偶像になっている人もいますし、人間が偶像になっている人もいますし、お金が偶像になっている人もいます。いろいろなものがその人の中に神々として支配していますから、その偶像を持っているということは、悪霊がその人の中に入ったり出たりしているということです。悪霊の教え、悪霊の考え、知らない間にいろんな宗教、世の中の教えというものが刻印されて、自然に根を下ろしていますから、いつの間にか、あ、これは自分の考えだ、これは正しい教えだというように、その人は本当に思い込んでしまっています。 しかし悪霊の教え、悪霊と交わるということは、結局悪霊の頭である悪魔を拝んでいるということです。私を拝みなさい、そうすればこの世界にあるどれでもあなたの欲しいものをあげましょう。悪魔はこのようにして多くの人々を惑わして、今も自分を拝むようにさせています。これが偶像礼拝ということです。それは今生きている時にその人は地獄の背景の中で生きているということです。ルカの福音書の16章の24節、金持ちは死んでハデスの門に下ったところ、苦しくてたまりませんとそのように声を上げました。結局地獄というのは人が死んだら行くところと多くの人はそのように考えていますけれども、もちろんそれもありますけれども、生きているこの世界が地獄の背景で生きているということは、生きていることが苦しいということです。あるいは虚しいということです。私は何のために生きているのかわからない、どこから来て今どこにいて、自分の現在地もわからない。なぜならば暗闇の中ですから、自分がどこにいるのかということは絶対にその人には見えません。そしてどこに行くのかという道も当然見えません。そのような中にいるということが地獄の背景の中にいるということです。その証拠が、神様から離れた人間にまず来たものが恐れです。そしてその恐れというのは、神の山ホレブ山に行った時、シナイ山に行った時も私たちは恐れて震えると言いました。シナイ山に近づいたということは、律法が与えられたということです。神様の律法が与えられたということは、人間にはその律法を守ることができませんから、結局人は一度死んで、死んだ後に裁きを受けなければなりません。私たちの神は焼き尽くす火ですとありました。神様を甘く考えている人がいますけれども、しかし神様は愛であるということと同時に、私たちの神は焼き尽くす火ですというのもまた事実です。ですから本当に恐れるべき方は神様以外にいません。愛すべき方ももちろん神様以外にはありません。神様から離れて、そしてこのようにして契約の外、偶像を愛しながら地獄の背景で生きていた人たちは、やがて悪魔とそのしもべたちのために用意された永遠の火の中に入らなければなりません。それが神様から離れたすべての人の行くべき道です。キリスト者は一体どこにいるのでしょうか。キリスト者であっても、心の目が開かれていないと自分がどこにいるのかということが分かりません。まずキリスト者は契約の中に入りました。で、分かりやすく契約の中に入ったという意味は、創世記6章の14節、天から神様がノアに語りかけて、あなたとあなたの家族は箱舟を作りなさい、そしてこの箱舟の中に入りなさいと、そのような警告が与えられました。契約の外にいた人たちは、そんな契約、そんな神様の警告は嘘だ、信じられない、誰一人この箱舟の中に入りませんでした。しかし神様は最初、アダムとエバが神様の契約から離れた後に、女の子孫を遣わすと福音を下さいました。その女の子孫が 生贄となって血を流す。その血を信じた人はインマネル、神が私たちと共におられるというこの契約の関係に回復されます。それが分かりやすく言うと箱舟の中に入ったということです。箱舟の中に入ったならば、外にどんな洪水が来ても、地震が起こっても、何が起こったとしても、箱舟の中は安心であり安全です。それがキリストの中にいるということです。エペソ人への手紙の2章の13節、ここに書かれていることは、あなた方は以前は神様から遠く離れていたのに、今ではキリストの中にあるものとあります。以前と今は全く違うということです。で、それはどうしてでしょうか。ある日クリスチャンに会って、あるいは伝道者に会って、イエス様は神の御子キリストですというこの福音を聞きます。で、その聞いた福音が私のものだとその人は心で信じます。なぜでしょうか。これが分かったからです。私は神様から離れて罪人であり、やがては永遠に滅びるしかない、それが私だということが分かりました。で、それだけではなく、キリストが私のために血を流して十字架の上で死んでくださった、そして3日目によみがえってくださったということを信じます。そのよみがえられた主が今も生きておられる、心の扉を叩いている、その声を聞いてイエス様をキリストとして受け入れます。その瞬間、その人はキリストの中に入ったということです。コロサイ人への手紙の1章の27節、あなた方の中におられるキリストという御言葉がその人に実現します。すると、その人は以前は肉によって生まれたものですけれども、イエス様を神の御子キリストであると告白するその人は神によって生まれたものです。ですから、この世に勝利するようになります。その信仰こそがこの世に対する勝利です。ですから私たちも、イエス様は神の御子キリストです、人によっては何気なく、あるいはよく意味も考えないで告白しているかもしれませんけれども、この信仰こそが世に対する勝利です。そしてキリストの中にいるということは、神の国の背景の中で生きているということです。ルカの福音書の17章の21節、あなた方の中に神の国が来ているのです。神の国はあそこにあるとか、ここにあるとか、そういうところでものではなくて、もうあなた方の中に神の国が来ています。イエス様が神の御霊によって悪霊どもを追い出してくださったので、私たちの中にどんなに悪霊が出たり入ったり住み込んでいたとしても、神の御霊によって悪霊どもは追い出されましたから、神の国はあなた方の中に来ているのです。神の国が来ているということは、皆さんは水と御霊によって生まれたものです。水と御霊によって生まれた、そのものでなければ神の国を見ることはできませんと、そのようにイエス様がニコデモに言われました。ニコデモは年老いてイスラエルのリーダーでありながら、神の国をどのようにしていったらいいのか分からず、イエス様に質問しました。イエス様がそのニコデモに対して、水と御霊によって生まれなければ神の国は見ることができないと言われました。 イエス様をキリストとして信じて受け入れたその人には神の国が来ていますから、神の国が見えるようになります。それで、私が行くべき国はこの地上のどこかの国ではなくて、私の国籍は天にあるんだということが当然わかるようになります。すると地上の生涯はどうなるのでしょうか。私たちは目標を目指して一心に走っているのですと、そのようにパウロが告白しました。目標というのは何でしょうか。それは神の栄冠を売るということです。神の栄冠はどこで売るのでしょうか。神の国で栄冠が与えられます。地獄に行った人に神の栄冠は絶対に授けられません。ですからこの地上で神の栄冠を売るために一心に走っているのです。私たちキリスト者というのは地上で競技するもの、競争するものに例えられています。それで今私たちはこの地上の生涯を走っているわけですけれども、その時に必要なものは何でしょうか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいということです。反対のことを言えば、イエス様が見えないということは、目指すゴールが見えないということです。それは、霊的な現住所が見えないということです。あなたはどこにいるのかと、そのように神様が尋ねたときに、クリスチャンなんですけれども、私は今この地上にいるかのように、そのように思って生活している人たちがたくさんいます。そうではありません。もしキリスト者であるならば、私はどこにいるのか、私のいる位置が変わったということを知らなければなりません。以前は契約の外にいました。神もなく望みもない、だから虚しく地上の生涯をさまよっていました。しかし今私はどこにいるのでしょうか。創世記の6章の14節、箱舟の中にいますということです。箱舟の中にいることがキリストの中ですから、箱舟の中に入ったということは、イエス様はどこにいるのか。イエス様がその箱舟の本体です。箱舟の本体の中に私がいるということです。私の中にキリストがおられるということと、キリストという箱舟の中に私がいるということは同じことですから、その中にいる私というものは絶対に安心です。安全です。その方がヘブル人への手紙の12章の2節、私たちの信仰の創始者であり完成者である方ですから、イエス様から目が離れないようになります。つまり御座におられる方がだんだん心の目が開いて見えるようになってきたということです。見えるようになってくると、その一つの証拠は、以前はこの古い契約、カルバリの契約の前にシナイ山の契約っていうものがありました。そこに近づいていった人たちは恐ろしくて震えると言いました。ですからこのシナイ山で律法が与えられましたけれども、その律法を私たちは守ることができませんから、そのまま死んだら永遠に滅んでしまいます。しかしイエス様がキリストの働きをするために来られて、そしてこの古い契約を私は成就しますとおっしゃいました。それがカルバリ山です。カルバリ山の契約を握るということは、地の イエス様が血の注ぎをなさったということを信じるということです。イエス様が私のために十字架で血を注いでくださった、その血によって私は罪から完全に解放されて、サタンの支配から完全に解放されて、そして地獄の背景から完全に解放される。これが福音ですから、イエス様は全ての問題を完了したと、そのようにおっしゃいました。そのイエス様が御座から語っておられるその声を聞くことができるようになります。今もイエス様は天から語っておられます。誰に語っておられるのでしょうか。それが天に登録されている教会に対してです。私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様がおっしゃいました。この教会っていうのは地上の教会、建物の教会ではありません。天にはシオンの山があるとあります。このヘブル書の12章の22節からのところ、もちろん信じていましたけれども見えない世界でした。こういう書かれているようなことはあるんだなと、そのように思っていましたけれども、しかし分かりませんでした。この天にあるシオンの山、それは生ける神の都、天にあるエルサレムです。で、その中央には御座があります。御座には父なる神様と、その右の座には神の子羊、ほふられた神の子羊が栄光と誉れの冠を受けておられます。そしてこの御座から生ける水の川が流れています。そして両側には命の木が植わっています。で、ここに無数の御使いの祝宴とあります。大祝会、地上においてこの神様から離れた放蕩息子放蕩娘のような人たちが福音を聞いて信じて受け入れて新しく神によって生まれたものとなったという、その瞬間この天にいる御使いたちの大祝会が始まります。神様は素晴らしいことをされた、あ、また今日もまたここで救われて神の子供となって私たちのところに帰ってくる人たちが加えられていると、御使いたちが祝宴をそこで張って神様を褒めたたえます。それから全うされた義人の霊ってあります。信仰の勇者、ヘブル人への手紙の11章の信仰によって勝利した一人一人が全うされた義人の霊です。ヘブル書の11章の人たちだけではなく、雲のように多くの商人が取り巻いていますとあります。ただ信仰、キリストを信じる信仰によって義と認められた数えきれないほどの人たちがこの御座の前に出ています。そしてそこに天に登録されている教会があります。ここに皆さんが今いるということです。ここが霊的な現住所です。心の目が開いて、あ、今私はここにいるんだということを悟ることができたならば、その人はどうなるのでしょうか。結論として3つのことをお話しして終わりたいと思います。まず一つは、私に御国を与えてくださった神様に感謝するようになります。感謝の 捧げ物が捧げられるようになります。地獄に行くしかない私を御国を受け継ぐものとしてくださった神様に感謝する以外にありません。それから神様に私は仕えたいと思うようになります。で、神様が喜んで奉仕してくださ、奉仕、喜んでくださる奉仕っていうのは何でしょうか。何か私たちが熱心にする、そのような奉仕ではありません。自分自身を全焼の生贄として捧げること、それこそが神様に喜ばれる生贄です。ですから、私を神様すべてお捧げしますから御心の通りに神様が用いてくださいと、そのような生贄を神様は喜ばれます。そして最後3つ目の捧げ物は賛美です。賛美の生贄を捧げるようになります。御座についておられる方と子羊とに全ての感謝と献身と栄光がありますように、そのように魂が叫ぶようになります。心の目が開いて本当に目に見えない世界が見えた人にとってはこんな世界があったのかという世界です。以前の私たちには絶対にわからないそういう世界でした。ただ恵みのゆえに神様が選んでくださって命の書に世界の置かれる前から名前を書いてくださいましたから、その時から天に登録されている教会となりました。この一週間もその祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日も私たち一人一人がキリストの中にいる祝福を味わうことができますように、本当に福音だけで私は幸せですという信仰の告白が出ますように、霊的な世界が見えるように目を開いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。